森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和です。まもなく梅雨入りでしょうか、梅雨入りやだなってお思いの方もいらっしゃいますでしょうか。お洗濯物も乾きませんしね。でも森日和、雨が大好きなんです。なぜかと申しますと、紫外線も柔らかいでしょう。ですからね、紫外線の心配もしなくていいし、潤いもねたっぷりでしょ。ですので加湿もしなくていいし、長靴じゃなくて今レインブーツっていうんですかね、レインブーツも履けますでしょ。私ですね、レインブーツを履いてですね、水たまりに入るのが好きなんですね。でね、できましたらね、あのレインブーツのあのギリギリの水位ラインまで来る深い水たまりに入りに行くのが好きなんですね。そんな季節がもうすぐ来るんです。以前にお話しさせていただいたことがありましたでしょうか。蓮舫を教えくださった先生より、雨の日ほど明るい色の服を着るものよってお教え賜ったんですね。気がめいりがちな雨の日ほど明るい色の服を着て、周りの方に明るい気持ちになっていただくって考えますとね、雨の日のファッションもワクワクするということでね、梅雨が来るのをこれほど喜んでいる人がいるでしょうかというぐらいですね、私は楽しみにいたしております。ところで皆様、今梅雨の話をしておりましたけれども、梅雨という言葉、不思議に思われたことありませんか？梅の雨と書いて梅雨と読む。絶対読めませんよね。これなんでだと思います？これはですね、梅雨という季節も、まあ梅雨ですね、梅雨という季節も中国の方から教えていただいた季節なんですよね。ただ中国から来た時、中国からこの言葉が来た時には、梅菌の梅という漢字を使っていたんです。確かに梅雨の時期、カビが生えやすい季節ですから、理にはかなっているんですけれども、梅菌の梅と書くことをですね、日本人の美的センス、美的感覚が許さなかったということでしょうか。梅を梅菌の梅ではなくて梅の梅に変えたんですよね。音だけ残してですね、美しいですね。そしてですね、梅の実がですね、まあ熟す頃ですよね、梅雨の頃と言いますのはね、その梅の実から滴る雨がですね、完熟の梅から滴る梅雨に見えたことから、梅雨と書いて梅雨と呼ぶようになったということだそうなんです。美しいでしょう。日本語の美しさが日本人の姿そのものであり、日本の強みですから、その日本語の美しさを大切にしてまいりたいなと思っております。そうそう、あの大学入試を思ってもですね、日本語の美しさというのが大切になってきそうですね。大学入試改革が発表されましたね。現行のセンター試験が廃止になると伺いました。新しい試験では、思考力、判断力、表現力を評価するテストになるそうです。現行のセンター試験は、特化した知識の量、つまり暗記の量、ですとかね、あと早く答えを導く、正解を導く力ですとか、答えを記述するのではなくて選択するということが主。英語に関して申しますと、読むこと、聞くことを求める試験でしたが、新しいテストでは幅広い知識とその知識の活用力 応用力ですよね、と自分で考える思考力と、そして先ほど申しました記述する力、ここで正しい日本語、美しい日本語というものが求められるかと思いますけれども、記述する力、そして英語に関して申しますと、読む聞くではなくて書く話すという試験内容になるという発表がありました。記述が試験に大きく関わってきますから、日本語力は当然ながらきっと鍛えておく必要性がですね出てまいります。正しい日本語にも意識が向いてまいりますから、それは私にとりましてとても嬉しいことでございます。ただですね、この旧来の試験ですね、現行のセンター試験ですよね、の暗記も私は大事だと思ってまして、詰め込みも私は大事だと思ってましてですね、暗記したものというのはですね、私たちの思考の考える力のデータベースとになると思いますからね。ですから新しい試験制度がより教育に対していいかどうかというのはですね、私たち大人がしっかりと、判断といいますかね、見届けて参らねばならないところだなというふうに思っておりますのでね、新しい試験になることによって今の社会に対してどういう影響を及ぼすか、それは私たちがしっかり見ておかなければならないところだなというふうに思います。まずはですね、良い方向に行っているのかなというふうにも勝手ながら思わせていただきました。では今日の内容に入ってまいりたいと思います。今日は座布団の使い方について、お聞きいただいた方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、改めての確認ということでですね、お伝えさせてまいりいただきたいと思います。今はですね、どなたかのお宅に訪問をさせていただいてですね、和室に通していただくということは少なくなったとは思います。でももし和室に通していただいた場合には、必ずと言っていいほど座布団をご用意くださっていると思うんです。ですからやはりね、そういう時のために座布団のマナーは知っておいた方が良いのではないかなと思います。今日は座布団ではしてはいけないこと、座布団でしてはいけないこと3原則をご紹介させていただきたいと思います。皆様思い当たりますでしょうか？座布団でしてはいけないこと何だと思われますか？一番ね、さっと答えが出やすいのはこれかなと思いますのがね、一つ目なんですけれども、座布団の上でご挨拶はしてはいけないんですよね。例えば洋室で椅子に座っていてですね、どなたかが入ってこられたら立ってご挨拶するということは、椅子に座ったままご挨拶しちゃいけないのが洋室のマナーですよね。同じように和室では座布団の上というのは高いところですのでね、そちらでご挨拶してはいけないということですから、応接室、和室に通していただいた場合には、まずは座布団を避けて座っておくということが大事ですね。よほど案内してくださった方がですね、どうぞ座布団を割ってくださいとおっしゃってくださった場合にはですね、あまり無理にですねお断りするのも失礼ですから、座らせていただくということはあるんですけれどもね。でももしそういったやり取りがない場合はですね、まずは座布団を避けていただいて、座布団のできましたら下座側ですねに座っていただいて、お目当ての方が、大抵の場合はそのうちのご主人でしょうかね、をお待ちいただくということになります。で、入ってこられたら、つい洋室の生活で慣れてますとね、立ち上がってしまう可能性があるんですが、和室の場合は座ったままで結構なんです。座布団を当てていなければ座ったままご挨拶になりますから、座ったままお待ちいただいて、そしてご挨拶をしていただくということになります。ご挨拶が終わりましたらね、おそらくお家の方がですね、どうぞ座布団を終わってくださいとおっしゃってくださるかと思いますのでね、その時ようやく座布団を使わせていただけるということになるんです。その時の座布団の当て方が 2つ目のしてはいけないことと大きく関わってきます。2つ目に座布団の上で座布団でしてはいけないこと、これは座布団を足の裏では踏んではいけないということなんです、ね、時々無意識にねされていらっしゃる方お見かけいたしますけれども、座布団は絶対に足の裏では踏まないようになさってください。ですから先ほど申しました挨拶をした後に座布団を当てる時にはですね、その低い姿勢のまま膝から入っていっていただきますとね、立ち上がってしまいますとつい踏んでしまいますのでね、そのまま膝から入っていっていただきますと足の裏で踏むということは避けていただけるのではないかなと思います。なぜ踏んじゃいけないかですね。座布団と言いますのはお家の方がきっと畳の上そのまま座っていらっしゃると痛いでしょうということでわざわざ用意してくださった場所なんです。尊い場所だということなんです。尊い場所だと思っていますとね、おそらく足の裏で踏もうということにはならないと思うんです。例えばお人の写真が落ちていたりですとか、例えば尊い人お父様がゴロゴロされていらっしゃった場合、その上をまたいだりお写真を踏んだりするということはとても抵抗をお感じになると思うんですね。そういうことなんです。尊い場所というのは踏みにくいもの、踏んではいけないものというふうに思いますと、座布団は人様がご用意くださった尊い場所ですから決して踏まないようにしていただくということになるということなんです。ですから足の裏ではなくて膝から入っていっていただくということになりますね。和室での作法はやはり尊い場所という場所はですね、足の裏で踏んだりは決してしない作法になっていますね。床の間もちろんです。そして床の間の前にある畳、横畳のことを鬼神畳と言いますけれども、そちらも尊い場所として霊法の世界では足の裏では入っていかないということになっております。それと同じようなことなんですよというふうに思っていただきましたら、座布団がどういうものかということもお分かりいただけるのではないかと思います。そして座布団でしてはいけないこと3つ目は、私たちが部屋に入る前から座布団をご用意してくださっていた場合、その座布団を勝手に動かしてはいけないということなんです。私たちが部屋に入りましてからね、お客様が先に入ってから、あそうだった座布団ということで後から出す場合は、自分のご自身のですね都合のいいところに引っ張ってくださるということは構わないということなんですけれども、最初からご用意されている場合はそこの位置に置いている糸がありますのでね、ですので勝手に動かしてしまいますとその糸がわからなくなるということになりますから、動かさないようになさっていただきたいと思います。時々ね裏返してしまわれる方とかねいらっしゃいますけれども、動かさないようになさっていただきたいんです。動かしますとね、座布団の向きが変わってしまう可能性があるんです。座布団の向きが変わってしまいますと、どの方向に座ったらよいかということがわからなくなるかと思います。ここで座布団の向きについて少しお話しさせていただこうと思います。座布団の向き、皆様ご存知ですか？ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれどもね、座布団と言いますのは長方形の布を半分に折りまして、3方向を縫い合わせて座布団が作られているのが本来なんですよね。そのように作られている座布団は1箇所だけ縫い目がないということになりますですね。輪っかになっている部分があると、でそちらは縫い目がないということですから見た目に美しいということになります。人様には美しいところを見ていただきましょうということで、自分の正面に来る、膝前に来る座布団のはですね、縫い目のない位置を膝前に持ってくるということになります。ですから座布団が置いてありますと、自分がの膝をどちら向けて座るのかということは座布団の向きを見ればおのずと見えてくる、分かってくるということになります。これを勝手に動かしますと、 どの方向に座ればいいかということがわからなくなります。机が置いてありましたらね、わかりますけれども、法事ですとかで人数が集まる場合はですね、座布団しか置いていないということもあるんですよね。まあ大抵はね、仏壇に向かってですとかね、方向決まってるようなものですけれども、でも仏事、法事が始まる前に少し寒暖をということであれば、仏壇の方向にばかり座布団が向いているということではない場合もありますのでね、そういう意図を組むという意味でも座布団は勝手に動かされない方がよろしいかと思います。動かしちゃいけないということなんです。付け加えてですね、座布団には裏表もあるんですよね。どちらかに綿を留めている房、真ん中に房が出ていますけれども、どちらかしか出ていない場合はですね、房が出ている方を表と考えます。両方に出ている場合は分かりませんので、その時はですね、座布団の縫い合わせを見ていただくと分かるかと思います。縫い合わせがかぶさっている方を上としますね。そうしませんとね、上からほこりが降ってきた場合に、縫い目にね、ほこりが入っていってしまいますのでね、ほこりが入らない方を表としていただくということになります。座布団でしてはいけないこと3原則。一つは、座布団の上でご挨拶しちゃダメよ。でしたね。二つ目は、座布団を足の裏で踏んじゃいけませんよ。ということでした。三つ目は、勝手に動かしちゃダメよ。でした。この三つを押さえておけば、相手に座布団に関して失礼をすることは、なくなるということになりますのでね、これで皆様も座布団名人ということになります。以上、今日は座布団のワトセトラでした。ありがとうございました。